防災コミュニティ。防災コミュニティ、富山シティ FM の宮本さとみです。災害は突然起こります。いざという時のために日頃から意識を高く持ち、準備できるものはしておくと安心です。この番組では県内で防災・減災活動に携わる皆さんをゲストにお迎えし、その活動をご紹介しながら、いざという時の備えについて皆さんと共に考えていきたいと思います。コミュニティ、今回は集中豪雨から身を守るというテーマでお話を伺っていきたいと思っております。スタジオには県防災士会の副会長中川勲さんと、赤坂清和さんにお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。今回のテーマが集中豪雨から身を守るということなんですけれども、実は5月は水防月間ということになっているんですよね。
梅雨に向けて の、はい、あの備えを、まあ、しておこうということだと思います。
これからに向けて今できることというか、そういうことを考えておこうという期間になってるんですね。なるほど。まあ、今回はその集中豪雨でしたりとか洪水などについての、まあ、対策でしたりとか、どういう被害があるよっていうお話をお伺いしていきたいなと思ってるんですが、先の、熊本の地震ですね。そちらでも、まあ、地震も大きかったんですけれども、その後に雨が降ったりとかして、洪水が警戒されたりとかしていましたけれども、地震と洪水ってまた別の対策になってくるんですよね。
そうです。地震の場合は、事前に予測するとか発生場所を予測するとか時間的なものとか、そういうものはまずできません。地震が来て被害が起きてからいろんなことが、まあ、始まる、それに対する対応が始まっている。で、水害についてはある程度その時間的なものとか、あるいはその発生場所、これはある程度の予測が可能である。で、当然予測できないものと予測が可能なものとの、そのによって対応の仕方が違うということだけ抑えておいていただきたいと思います。
ということは、事前にしっかりと、まあ、避難の準備でしたり、そういったことをしておけるということですよね。
そうです。
地震も、まあ、日頃の備えというのは大事かと思いますけれども、より具体的にきっちりと対策ができるということになってきますよね。
水害の場合はかなり、事前にきちんとすることによって被害を、まあ、特に人命とかの被害を少なくすることはできると思います。
富山は昔はその頻繁に洪水というのが起きてたんですよね。
結局河川の改修整備ということが遅れていたというか、それと戦後 の、 そのいろんな、いろんなところが、まあ、荒廃した時期があって、それに対する対応する力が弱かった時期には、まあ、当然被害の拡大につながってきたのではないかと思います。
かといって、その現代はそんなにそういう被害がないのかって言われると、また現代は現代でいろいろと問題が起きてるんですよね。
そうですね。地盤の低いところがやっぱり被害があって、やっぱり自分が住んでいるその、標高っていうものを各自知っておかれた方が、何かの対応にできるのではないかと思っています。
事前のということですよね。集中豪雨とかゲリラ豪雨っていう言葉もよく耳にする機会がここ数年で増えてきたなというふうにも感じるんですけれどもね。
まあ、間違いなく増えてきてはいますけど、その観測 の、 その技術が進歩して、そういうものをかなり知ることができるようになったんですね。
昔に比べて、
昔に比べて
そういうのを予知できるように
かなり観測の精度も上がってきてるし、
一つの原因にはその温暖化っていうところもあるかと思いますけれども、私最近都市型水害っていう言葉をちょっと耳にしまして。
そうですね。環境の変化 特にあの市街化なんかによってその降った雨があの浸透せずに、あるいはあの田んぼなんかがあの宅地化されたりして、結局一時貯留する力というか、そういう場所がなくなってきたために、降った雨があの短時間で川にあの流れ込んでくるようになって、そうなってくるとその吐ききれないというか飲みきれない現象が結局あの都市部なんかで内水氾濫という形で一時的にその浸水するという状態が出てきてますね。外水っていうのは結局あの河川の堤防を乗り越えたり、あるいは堤防が壊れたりして市街地に水が流れ込んでくる状態。要するに外水内水っていうのは人間の立場から見た、
あの洪水の被害ということなんですね、はい、原因としては今あの言っていただいたりその田んぼとか緑地とかが、まあ、あのそこコンクリートとかアスファルトとかで舗装されるようになったっていうのが、まあ、一つの原因というふうに
内水氾濫はね、
言われているということですよね、はい、
ただあの河川 の、 あの氾濫でも、例えば山が荒れてくると結局山自体の保水する力がなくなってくると、やっぱり降った雨が短時間で河川に流れ込むということになってくると、やっぱりあの氾濫の可能性というのは高くなってきますね。
これはあの、まあ、都会だからとか田舎だからってそういうことは関係なく、
まあ、あまりないと思います
、ないんですよね、
は
い、富山市でも実際にそういうことは起こりうるってことなんですよね、
実際にまた起こりうるし ありました、核箱に、はい、
あの平成16年の、10月23日、23号台風っていうなんか大きい台風が来て、富山市、まあ、富山市が原因でないんですけども、あの岐阜県の方でたくさん降って、宮川の川からずっと神通川に来て、呉服駒海とかあの辺一帯、床下床上大体1メーターほど浸水しましたかね。
そんなにですか。
で、まあ、その時神通川の水位があの、まあ、有沢橋の橋の下1メーターまで来て、まあ、警戒水位を超えたわけですけども、まああのまあ、神通川にはあの川の水が増えた時点で逆流しないように弁がついてるんですけども、まあ便で止まるが因果ですけども、その地域の雨降った水がポンプで排水できなかったと、で、まあ、今富山市の方ではなんかそれをなくするためにポンプ施設をつけたり、あとあの地下に水をためるタンクっていうかね、地下水池を作って、まあ、ちょっと努力しておられるがですけども、
そういう対策も、されてるんですね、洪水とかになると水害だというと川がやっぱり一番危険な箇所っていうところになるのかなと思うんですけれども、
まあ、雨降ると、まあ、みんな川に行くがですけども、あのさっき中川さん言われたようにあの砂利道とか、あの泥のところがなくなってみんなアスファルトとかコンクリできれいになったことはきれいになったんですけども、地下浸透がしないもんで、その分やっぱりあの地域では雨降ってないんですけども上流で雨降るとその水が一気に下流へ流れてくるという現象が起きるようになりましたんで、まあ、そのためにあの、まあ住宅会社が開発行為であの団地を作る場合は、その地区ごとに、あの、まあ、一時雨水をためる池を作ってあの川の水が下がった時点で排水するというそういう施設を設けるように今なっております。
やっぱり意識もその皆さん変わってこられてるってところなのかもしれないですよね、であのやっぱりその洪水になるとよく聞くのが床上浸水とか床下浸水とかっていう言葉を聞くかと思うんですけれども、これもあの結構事前の対策っていうのが後々にちょっと響いてくるんですよね。
あの床上浸水床下浸水は そこの例えば自分の家がどういうその地理的にどういう位置にあるかっていうことをやっぱ事前にあの把握しておかないといけない、あの例えばあの当然その2メーター3メーター浸水するところでないところはそれなりの対応でいいし、あの2メーター3メーター浸水するところはやっぱり違った対応、命を守るための違った対応があの必要になってくるために、やっぱり自分のところはどういう状態が想定されるかということをあの市町村が出している洪水ハザードマップなんかで、あのやっぱり 掴んでおくことが大事だと思います。
うん、自分のまずその住んでるところ、もし洪水になったらどういう被害があるのかなっていうのを調べておく必要があるってことなんですね。そうそうそう、
事前にね。
ハザードマップホームページ、市のホームページなどにも掲載されていますしね、はい、そちらまた見ていただいて、どういうところが氾濫 その予測がついてる、どういうところがこう雨が大量に降ったら氾濫しますよっていう予想が出たりとかもしますからね。
そうです、
そういうのを見ていただいて、あ、うちここから近いなとかだったらどうしたらいいのかなっていうのを考えていただけるといいのかもしれないですよね。
で、ある程度 それによって、はい、どっちの方向に逃げればいいかということも普段から考えててほしいですね。低いところに逃げるってのは全くダメなんで、
洪水に遭ってしまいます、ね、
高いと基本的には高いところへ避難する中、地形的にも高いところへ避難する、立ち物が高くても結局そこがね、やっぱり3メーターとか地上浸水想定の地域であれば孤立する、そこへ避難しても孤立してしまうから、
できるだけ高いところに、
高いところに避難するというのは基本だと思います。
どうやって身を守るかっていうのも考えていかなきゃいけないかと思うんですけれども、高いところに逃げるでしたり、自分の周り その情報を調べておく、あとその他に対策しておいた方がいいということはありますか？
水害に対する一番大事なことは今言われたように高いところへ逃げることと、情報を早く掴んで早く逃げる、例えば実際にもう浸水し始めた状態の中で避難するという場合にかえって危険なこともあります。かってやっぱり避難する時間が夜深夜になって、深夜にまたがって避難したために、結局そこで避難の途中に災害に遭って亡くなられている例もありますから、
なるべく早く情報を手に入れて早く避難するですね、は
い、それが水害に対する基本だと思います、
はい。雨降っているとやっぱり皆さん足濡らしたくないので長靴と考えられるんですけども、長靴の場合は膝まで水が来ているところを歩くときは中に水が入ると歩きづらいです。でまた流される原因になりますので、はい、できたらズックを履いて、やっぱり複数で逃げていただくと、
ズックっていう発想はちょっとなかったかもしれないですね。やっぱり雨が降っててこう、はい、びちゃびちゃだと長靴履いていかなきゃっていう意識がどうしてもあるので、
は
い
は
い、
やっぱり皆さんそう思われるんですけども、ズックで、うちらもやっぱり自分の自宅では枕元っていうか、そこにやっぱりズック置いて寝てるんですね、はい、地震があった時とか、
はい、
ね、洪水があった時にそれを履いて逃げると、玄関先まで行って履けばいいがですけども、暗かったら、停電とかそういうこともあるし、枕元にあった方がすぐ履けるかなと、という対応を今しています。
そうなんですね。お家の前に土のうを積んでらっしゃる方とか見たりとかするんですけれども、そういうのも事前に対策しておいた方がいいんですよね。
台風とかそういうのが、何日に通過するというのが分かったら、やっぱり玄関のその幅分だけやっぱり持っておられた方がいいがです、ね、やっぱりね、やっぱりそれも先ほど中川さん言いましたけど、その自分のところがどの高さにあるかですね、やっぱり低いところにあるお宅の方はやっぱりそうやって用意しておいた方がいいかなと。
警報がやっぱり出ますよね。洪水注意報、洪水警報、大雨警報、大雨注意報、そういった警報が出た時ってもちろん川に近づかないっていうのも大事なポイントかと思うんですけれども、まずどういうことを気をつけたらいいですかね。
警報が出て実際に雨がやっぱりそれに相当する雨が降ってる場合、やはり次の行動に つなげるということをちょっと考えてほしい、
はい、
もうそろそろ例えば被害が出そうな状況となれば当然避難するようなことに結びつくようなことを考えたかいかない、特に特別警報の場合には、これは数十年に一度の雨なり災害が想定されるということをもうそういう時にしか出ませんから、何らかの災害ができるというのは間違いありませんから、もうとにかく早く逃げる、避難するということにつなげてほしい、
はい。危険なところに近づかないようにするのはもちろんですけれども、
もちろんそうですけども、もう早く逃げるということも、
自分の身を守るということが大事になってくるんですよね、はい、あのこれからの時期、雨もたくさん降りますし、集中豪雨、ゲリラ豪雨っていうのもたくさん頻発するかと思いますから、ぜひこういうことをあの心に留めておいて、いざという時どうしたらいいのかっていうのを家族で話し合っておくとまた安心かと思われますよね。
そうですね、特にあのこう家族が離れ離れになっている時に、あのどういう行動をお互いにするかという、そういったことはある程度事前に話し合って確認しておくということが大事だと思います。
そうですね、
多分ハザードマップは、あの各家に配布されてるはずなんです。
そうですね、配布されて
る、多分どこ行ってしまったかわからない状態だと思いますけど
あのそれも大事に取っておいていただきたいな、
なくされた方はあの、富山市の場合は防災対策課に行けば、当たるか地区センター行けばもらえますので、またそちらの方に行ってあのもらってきていただければ、
そうですね、
ちょっと安心感が一つ増えるのかなと思います、
大事に持っていていただいて、そしてあの自分の住んでるところまた一度ちょっと調べてみたりとか情報収集していただけるとより安心かなというふうに思いますよね、やっぱりそういった洪水の対策っていうのも防災士会の皆さんいろんなところで講演とかもされてるんですよね。
そうですね、あの私らはあの洪水そのものに対してどうするかということでなしに、そういう場合にどうやって自分たちの身を守るかということをあの、啓発することが中心です、
一番大事なことですよね、あのそうやって講座にいろんなところに回られるかと思いますけれども、皆さんの意識っていうのはどうですかね、変わってきてはいるんですかね、災害でしたりその洪水水害に対する意識っていうのは。
あの水害に関してはやっぱりあの過去にあの経験のあるその地域とそうでないところのやっぱり差っていうのがかなりあります。あの同じ災害でも例えば地震と水害どっちを重視するかということでは、過去に水害を経験しているところはもちろん当然水害に対するあの備え、そういうことがまあかなりあのウェイト的に高い、そんなことを感じますね。
ああそうですか、あのお二人は防災士会に入られてもうどのくらいなんですか。結構長く活動されてらっしゃるんですか。
中野さんは長いですよね。
私19年やったかな。
そうですか。
19年に入ってだから、8年か9年、発足した時にはまだあの防災士の認証を受けてなかった。その年の秋にあの講習を受けてなりましたから、8年か9年目ほどです。
そうですか、長いことされてこられて、何かきっかけがあったんですか、防災士会に入る。
私はね、もともと職業がダムを作る鉱団にいたんですわね。で一応多目的ダムを作る鉱団でしたんで、洪水調整とかいろんなそういう住民に関わる部分があったもんですから、そこをやめたことを、なんかこう地域に生かしたいという思いがあって、防災士になったのです。
8年9年ほど活動されてこられていかがですか。あっという間でしたか。
そうですね、その間富山県防災士会の事務局をしたり、いろいろずっと入ってからずっと継続してやってますんで、意外と長い割には、そういう実際 の、 災害現場 の、 そのこととか、その災害の状況というものを目にしたことはあんまりないがです、だから平成16年 の、 その庄川神通 の、 その水害の時も、結局よく知らなかったうち、早い話知らなかった、特に私庄川というところに住んでおりますんで、
そうですか、
あそこがもう堤防まであと数メーターしか余裕がなかったということも後から知ったぐらいですわ。当然庄川の一番扇状地の 扇の要のところにおるもんだから、あの水害中認識はまあなかったですね。
そうなんですか。そしたらこの、まあ、防災士官に入られて活動していって、その水害とかあの、まあ、災害ということにちょっと、ま
あ、あの時はそういう状況をやったということは後でしたんですね。
うん、活動していくことによって結構あの普段日頃から その災害に対する意識っていうのは変わりましたか？
もともと川の近くにあの生まれて育ったというか、だから ある程度の川の恐ろしさというかね、そういうものは あったし、当然そういうことの中でダムを作る公団に行ったということもあるから。
そうですよね、はい、またお気持ちは違うかなと思いますけどね。うーん、赤坂さんはもうどのくらいいらっしゃるんですか？
まあ、25年にまあ、講習受けて試験を受けまして、あ、はい、まあ、防災士に認証されたわけですけども、まあ、たまたま勤め先が富山市役所で、まあ、下水にいた頃にその平成16年の集中豪雨経験しましたし、
はい、
あと、まあ、阪神淡路大震災の時も下水管の調査に、まあ、業者行くがですけども一緒に行って立ち会いして惨事を目の当たりにしたっていう感じで、まあ、すごい災害ですよね。まあ、その後からまあ建設部に行ってまあ道路 そのパトロールとかそういうのをしとったがですけども、そのことに、まあ、その16年の、台風、また新潟であった集中豪雨とかそういうところの物資とかそういうのを運んでいったりしとったがですけども、まあ、その頃はまだ防災士ではなかったがですけども、まあ、そういう仕事をしながら、まあ、町内でちょっと防災士の試験を受けてこいと、まあまあ、たまたま自分のところの町内が自主防災があったもんで、まあ、受けに行って、まあ、受かって、まあ、そのまで名前だけでいかったかなという気がしたがですけども、まあ、どういうことをしておられるのかなと防災士の方が、で、まあ、研修会とかそういうのを見て、まあ、ちょくちょくその行ったら会長さんとか長副会長さんに、まあ、目をつけられたっていう言い方は悪いんですけども、まあ、仲間に入ってもらって、まあ、活動してもらおうかっていう感じで誘われたもんで、まあ、3年しか経ってないんですけども、まあ、ちょっと一生懸命やると最初はちょっと、まあ、おっかなびっくりで本当に私にできるのかなと思ったがですけども、まあ、各その町内の防災講座に行って、まあ、自分なりに、まあ、一生懸命、まあ、先輩方の話を聞いたりして、まあ、講座というかやったがですけども、まあ、ああ今日のは良かったですねとかそういう意見を聞くと、まあ、やっていて良かったかなと、
ああそうですか、
ね、思うようになりました。
うん、なんかその活動を通して感じられることって何かありますか？
やっぱり富山はやっぱり災害の少ないところだと
言われますよね。
言われますんで、人数が少ないんですね、防災講座に行ってでも、
はい、
ね、私のことどこは大丈夫だと、
私
も何かあっても絶対大丈夫だという、なんかそういう偏見を持った方がやっぱたくさんおられるんですね。やっぱそういう方もやっぱりもしもの時のためにやっぱり自分でちょっと勉強していただいて、何かあった時にすぐ対応できる自分の行動を持っていただければと思って今努力しているんですけども、
やっぱり今そのおっしゃっていただいたように富山って災害少ないってやっぱ県内外の方が言われるじゃないですかね。そういうのに結構私たち県民安心しきってるっていうか、怒らんだろうっていうふうに、ね、
はいはい、
結構思ってらっしゃる方たくさんいるんですよね、きっと。それもちょっと怖いなと思いますけどね。
まあ、今日は水害の話ですけど、地震に関してはもうどこでいつ起きるかわからない。
そうですよね。
ただ水害については、これからはやっぱり起こる確率が高くなるんじゃないかと私は思います。
そうです。
特に地球が温暖化しているということになってくると、こう地球そのものを取り巻く気象の変動が激しくなるもんだから、その変動の仕方が激しくなるわけ。だから極端な雨の降り方とか降らないとかとことん降らないとか、台風も巨大化、大型化するとかね、そういったことでもう差が激しくなる。
これからは。
これからは。
この台風もその立山があるから大丈夫みたいな風に言われる方とかもいらっしゃいますよね。
風の向きかの吹き方は確かにそうですけど、東を取るか西を取るかって全然富山県に対する影響はかなり違うから、それはある面では あってと思いますけど、
でも
必ずしもそうではない。
そうですね。しかもこれからはその温暖化でしたり、まあ、その台風が勢力を衰えないまま富山に来たりとか、そういうこともたくさん起きてくるってことなんですもんね。そうなるとやっぱりあの地震だけでなく、その水害、そういったことに、まあ、川も多いですしね、やっぱり気をつけていただきたいなと思いますよね。
あの特にあの雨の降り方が変わってきてるっていう、あのもう集中して、その例えば時間100ミリ近い雨が3時間4時間続けて降るっていうことになれば、間違いなく災害が起きますし、あのそういうことがあの頻発、各地で頻発してきてるっていう、それはあのやっぱりあの地球の温暖化による影響がもう顕著に現れているのではないかなと思います。それとあの大きなあの河川は、例えば150年に一遍ほどの、あの雨あるいはまあ洪水に対してその流せるあの形であの回収されてますけど、あのそこに流れ込んでくるあの中小河川といわれる河川は、例えば70年に一度のその雨なり洪水に対して あの流せる力しか持ってないわけ。そしたら例えばあの そこに合流した時にどういう状況になると、その小さい河川が流しきれない、でかい河川の方の水位が高く流しきれないというの現象で、結局氾濫が起きる可能性が非常に高い。中小河川はだからこれからあの非常にあの私はあの洪水なりの危険確率が高くなると思います。
注意するべきところということなんですよね、はい、そういったこともちょっと念頭に置いておかないといけないなというふうに思いますよね。あのお二人はあの今日はたくさんお話ししていただきましたけれども、この後あのどういうふうに活動を続けていきたいな、何かその目標とかそういったことはありますか？
私はとりあえず70まで
失礼ですけど今おいくつなんですか？
68です。
そうなんですか。
あの一つの目標として70までは
節目として、
まあ、精一杯頑張りたいなと思って。
そうですか。赤坂さんはいかがですか？何か
中野さん70なら私も70です。あと6年ですか
、はい、あのお元気で頑張っていただく、
まあ、自分が動ける間は携わっていきたいなと思っています、
はい、そうですか。あのこれからもお元気にお活躍いただければなと思っております、はい、今日はいろいろお話をお伺いできました。ありがとうございました。今回はですね、集中豪雨から身を守るというテーマでお話を伺ってきました、今週来ていただいたのは、県防災士会の副会長中川勲さんと赤坂清勝さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日の放送はいかがでしたか？富山シティ FM のホームページでは番組のバックナンバーをお聞きいただけます。また番組ツイッターでは出演された方の情報などを随時発信していきます。ぜひチェックしてください。防災コミュニティ、お相手は宮本さとみでした。